どうも、谷吉です。
谷本です。
ちょっとこの収録前にね、ご飯の話をしてて、
うん、
僕はまあお菓子を食べ過ぎちゃうっていう話をしてたんですけど、谷もそんなに食べないっていうので。
お菓子ね、全然好きなんですけど、あんまり買わないっていうのがあって、なんかこれは多分幼少期の習慣もちょっとあるかもと思ってて、あんまり お菓子を買い与えられなかった家だった。
あ、
なんかお菓子をそんな食べない、あの家族自体が、
へ、
いわゆるこうスナック菓子みたいなもの、
うんうん、
だったから、なんかそんなになんかそういう習慣もなくて、まあ自分でこう小遣いをもらって買うとか全然あったんですけど、駄菓子屋行ったりとか、なんか日常的に食べてなかったから、なんか今もそのまま来てる感じ。
これ習慣だよね、本当に。うん、
うん、
うちはそれで行くと本当に毎日ありましたね。うん、
何かしらがお家にあり、
何かしらがあって、そう、なんか食べてて、で、だいたいこう、お父さんが、なんか、つまみ食いしてて、なんか自分のが、なくなってるみたいな、そういうのとか、なんか、あった気がしますね。
なんかそういうの頃の、なんかよく食べてたな、これみたいなのってあったりします？
よく食べてたのでいくと、うわー、なんだろうね。好きだったお菓子とかは結構あるな。俺はね、駄菓子でいくと、ぷくぷく鯛が好きだったんだよね。
え？なんかぼんやりしかわかんねえな。でも俺食べたことないと思う。ぷくぷく鯛
は、鯛焼きみたいな形で、中がチョコレートで、で、ちょっと、エアリーなんていうか、なんか、軽いチョコが中に。
ああ、見たことあるな。
ぷくぷ
く、これウェハースとは違うんすか？
ウェハースではない。あ、ウェハースっぽい、近いかもしんない。でも、外側は結構モナカっぽい感じ。本当に。
いや、好きだった駄菓子、初手でぷくぷく鯛あげる人長い
な気がする
。超珍しいの。
ぷくぷく鯛とヤングドーナツが好きだった。
ヤングドーナツね。
うん。
はいはいはい。
ヤングドーナツは結構メジャーかもしれない。そう、が好きで。これなんか。
ヤングドーナツってたまに食べると甘って思うんだよな。
甘いね。
甘くないですかあれ。
いや、甘いけど、それが美味しいんじゃない？
まあまあね、確かに。
うん。
牛乳とかで一緒に食べるのうまいな、これ。はいはいはいはい。
結構だからお菓子食べる習慣みたいなのがあって、まあその今はこうなんか食べる時期、ブームな時期とそうじゃない時期みたいなのがあるんだけど、やっぱ在宅で仕事するのが増えてきて、なんか手持ち無沙汰になった時にちょっと休憩で食べるかみたいなのが習慣になっちゃって、なんか食べないと落ち着かないなって思って、ポテトチップスを本当に、あらゆるポテトチップスを食べてますね。
ポテチって、そのつまみながら仕事するのに一番適さなくないですか？
適さないよ。味的にはでも、なんて言うんだろうな。なんか甘いものじゃないなみたいな時には、もうポテチ一択なんだよね。
あー、なるほど。
うん。で、なって、買い込んじゃってて、結局、食べるみたいな、アイスかポテチをなんかずっと食べてる、気がしますね。
うん。
最近の、おすすめはですね、ポテチで行くと、じゃがいも心地っていう小池屋が出してるやつが美味しい。 なんか本当にいろんな味があって、岩塩風味だというか、なんか、ペッパー風味みたいなのがあるんですけど、じゃがいもが結構分厚くて硬いんだけど、これがうまいっすね。
なんか、シュッとしたパッケージデザインの。
ああ、そう、シュッとしたパッケージデザインです。
ピュアポテト、じゃがいも心地。
芋を感じますね、とても。本当に、全種食べに行ってる気がする。なんか、じゃがいも心地と近いので、クラフトカルビーっていう、ちょっとカルビーの高級ブランド寄りみたいなパッケージのやつがあって、これも美味しいですね。芋を感じられるやつが最近いっぱい出てて。
芋を感じられるやつ。
ね、奥深いっすよ、ほんと。
クラフトカルビー見たことないかも、これ。
あ、ほんと？
へぇ。美味しそうですね。
めちゃくちゃいろんな種類が出てて。そう。お菓子すごい食べてますね。まあ。っていうのと。なんかそうですね。その話の中でさっき、ちょっと、話してたけど、まあ食へのそもそも興味みたいな、
うん。
話を。まあね、たまにこのラジオでもちょいちょい食の話はしますが。
食話、過去に何したことありますっけね。
自炊の話とか、たまにしてるね。
ああ、うん。そうだ、確かに。自炊ね。
うん。最近自炊とかしてますか？
自炊ちゃんとしてないなぁ。適当にしか。自炊というより自炊してないですね。うん。
最近自炊の、数珠つなぎ自炊をしてて。
うん。
これ、何してたかっていうと、業務スーパーで角煮を買ったんですよ。これめちゃくちゃ美味しくておすすめなんですけど、うん、まあ豚の角煮のなんか 500g ぐらい入っているやつがあって、でもできてるもんで、うん、もうそれをまあチンしたら角煮として食べれるってやつなんですけど、で、角煮だけで食べるともうそれ1個で終わっちゃうんだけど、これをなんかアレンジできないかなって思って、この、タレみたいなやつに、ちょっと、めんつゆとか、そういうの入れて、で、ラーメンぶち込んで、もやしぶち込んで、で、なんか、チャーシューラーメンみたいな感じに、一回して、で、それでまず食べて、で、その後に、ラーメン食べた後に、残りの、だしっていうのと、そのラーメンを食べたというか、まあ、その煮豚の残り汁があるのと、
うん、
で、これをもう一回なんか別の麺を、ちょっと糖質ゼロ麺ってなんか、うん、そう、なんか何でできてるの？おからパウダーでできてる麺みたいなもう一回入れて、
うん、
で、それでまたちょっと別の味で楽しむみたいなことをして、
うん、
ちょっと薄まってきて、
うん、
で、なんか別で食べてたおでんの出汁を入れて、今度また別の味にして食べたらすごい美味しいみたいなことをしてて、そういう自炊をしてます、最近。
一人暮らしだな。
一人暮らしだよね。これはですね、これを自炊っていう風に言っていいのかわかんないけど、でも一応ニラをこうハサミで切るとかしてて、そのぐらいの仕事をしてますね。
なるほど。
うん。本当に業務スーパーとか行くと美味しいものがたくさんあるので、もうなんかそれで全部済んじゃうなっていう風に思っちゃいますね。
うんうん。 最近新しい買い物で、炊飯鍋を買いました。
炊飯鍋、
うん、引っ越してきた時に、なんか大家さんがいろいろ家具をつけてくれて、その時に多分中古ショップ、中古リサイクルショップみたいなところでガサって買ったのを使わせてもらってて、
マジそんなことしてくれるんだ。うん。
なんか優しい。なんかそう、家電製品、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機とかをなんか、つけてくれたんですよ。もろもろ。優しくて。そう。で、それを使ってたんですけど、なんか炊飯器を買おう、新しく買い替えようかなってずっと悩んでて、炊飯器っていうのも、調べ、始めると値段にキリがないというか、
うん、
なんか圧力釜がなんとかとか、
ああちょっとこだわりが
始めるから、うん、なんかめんどくさいなと思ってて、でガスコンロも導入したから、あ、なんか別にガス火で炊くのでもいいなみたいな、別に全自動じゃなくてもすぐ炊けるしなみたいな、逆にそれがうまかったりするみたいなのがあって、はい、で そっちはそっちでまた土鍋みたいな選択肢もあったりして、いろいろ悩んで、結局土鍋でもなく、あのステンレス鍋の炊飯に最適化した鍋を買うっていう、うんうんうん、多分あんまり
これ
持ってる人いないだろうなっていう。
でもあれだわ、実家が最近これ使ってたな。
マジっすか？
鍋っていう。
なかなか珍しいですよ
ね。そのまま当てるってやつだよね。
ですですです。
うん、
なんかね、土鍋って結構、土鍋にしようか結構直前まで迷ってたんですけど、なんかその、うん、洗ったりとかして取り回し、なんかメンテというか、まあ、割れたりもするし、普通に。取り扱いしたり、
はいはいはい、
洗ったりするの重いとかなった時に、なんか使い勝手あんま良くないかもって思ってやめましたね。
うん、
とても良きですよ、ステンレス鍋。
使ってみていい感じ、
うん、いい感じですね。なんかその炊飯器のあるあるのなんか悩みで、使ってると釜のこうコーティングが剥げるっていうあれがあるんですよ。
ああ、あるね。うん。
だから、いい炊飯器買ったとしても、しばらく使ってて、コーティング剥げたら釜だけ買い替えるみたいなことが起きたときに、釜って結構高いんですよね。なんか 1.5 万とか1万とかして、
あ、
なんかそれに頭に悩ませんのもすごい馬鹿らしいなとか思って、先々を。
確かにね。俺絶対買い替えないもん、そんなの。
でも、なんか、使うために気にはなるじゃないですか。なんか、ハゲてんな。
いや、なるなる。わかります。
精神衛生上良くないから。
確かに。
うん。
なるほどね。じゃ、ステンレスのは、ハゲない？
ハゲないですね。うん。
ああ、なるほどね。いやー、でも、ね、普通にいい選択肢だと思うけどね。
なんかね、なかなかこだわってる。邪魔
になるしね。なんか、ずっと炊飯器出しとくのも。
うん。
そうっすね。必要な時に鍋と同じように出せばいいんだもんね。炊飯鍋だと。
そうっすね。プラス、なんか何でも、結局煮物とか、なんか麺茹でたりとか、パスタ茹でたりとかね、うん、そういうのにも使えるし。うん。めっちゃ買ってよかったってなってますね。
なるほど。
はい。ちなみに宮崎製作所っていうメーカーのライスポットっていう商品です。
なんかこだわりがありそうな名前ですね。
うん、
宮崎。はいはいはい。あ、なんか良さそう。透明なの？じゃない？
これです。これですね。今送りました。
はあ、はあはあははあ。あ、銀なんだ。
うん。
かっこいい。ああ、こういうやつなんだね。普通の鍋っぽい感じで、でも炊飯ができると。
そう。
かっこいい。
か っこいいですよこれ。
うん、おしゃれだね。
うん、多分ね炊飯器とかより早く炊けると思う、ガス火って。
はいはいはいはい。まあね、なんかね、炊飯器である必要は確かそんなないんだよね。
まあ、
予約だけとかできるけど、
そう、まあセットして放置できるのは楽ですけどね。
なるほどね。いや面白いね。あの土井善晴さんがあの星野源のオールナイトニッポンに来てた時があって、
へえ、
したかったんですよ。
星野源ってマジいろんなゲスト呼んでるな。
呼んでるよね。
うん、
なんかなんだっけ、セッションってあのラジオでやってるやつの、
うん、
あ出てこない、荻上チキさんか、
うん、チキさんの
を呼んだりとか、それはまた
こう、うん、
報道系の話だったりとか、星野源の俺なんて日本たまに聞くんだけど、土井善晴さんの話はすごい良くて、もうほんと2、3ヶ月前とかなんだけど、最近もまたその話してて、
一汁一菜でおなじみの
土井さん。ああ、そうそうそうそう。
うん、
で、そうそう、ほんと、一汁一菜の通りも、とりあえずなんか、日常使いできる料理というか、もう大体でいいんですよ、みたいな。味噌汁も何の具入れてもいいんですよ、みたいな。
うんうんうん。
でもなんかちょっと、その、野菜の気持ちになって、なんか、例えば大根煮るのにも、こう、まあ、じっくりお風呂に浸からせてあげるようなイメージで、なんか長くとりあえず入れとけばいいんですよ、みたいな。そしたらなんか、あの、勝手に、あの、ちょうどいい柔らかさになってるので、なんか時間とか細かく測るよりも、うん、なんか、じっくり、もう煮ちゃっていいんですよ、みたいな。結構まあ、うん、あの、気が楽になるような、そういう話をしてくれてて。
なんか、かっちり料理やってそうな人から言われる、そういう、あの、そういう感じでいいんですよっていう、こう、ギャップに刺さっちゃいますよね、そういうこと言われると。
ね。
そんな肩肘張らずやっていいんだよっていう。とりあえず、
それだね、
最低限、ね、一汁一菜でいいんすよとか。汁物とおかずがあれば、あとご飯さえあればみたいな。
いいね。それをだから、最近の放送で、こうなんか、心の中の土井善晴が、あの、心の中に土井善晴を飼ってて、
はあ、
星野源が料理するときも、なんか、その、マヨネーズを入れないといけない料理があって、
はいはい、
で、その大さじ1杯みたいなやつを、その、大さじの容器に入れちゃうと、うん、マヨネーズがもうついちゃうから、
はいはい、
その、次のお砂糖入れるのとかが張り付いちゃう。
はいはい、ああ、はいはいはい。あるな。
っていうのが、あるから、
はいはい、
その、大さじみたいなのを、本当にこう、うん、ざっくり、その、うん、スプーンは持ってるんだけど、
うん、
なんかその、スプーン見ながら妄想のスプーンを想像して、大さじ1杯をだいたいマヨネーズ入れるみたいなことしてるみたいな。で、これでいいのかなってなるけど、心の中の土井善晴がいいって言ってるから、
うん、
なんか、それでやってるみたいな話をしてて。
ええんやでっていう。
そう。いや、料理ってもうこれでいいんだよっていうのを、いや、俺も全然そっち派というか、むしろ大さじみたいなこととか全然考えてないし、まあ自分が美味しければいいんでしょっていう風に思ってる派だから。
うん。
なんかこの、なんか、エタジー表現出してすごい面白かったなっていう。こういうのあるあるっていう風に思った感じですね。
うん、確かに、料理うまい人ってその目分量が超うまいですよね。
ね。いや、うん、そう、もうそれで、結局細かく測んなくても上手にできるんだよね。
うん、うん、なんか目分量こう磨いてった方がいいんだっていう、
自分が美味しいと思えば正義なので結局。
うん、
でもなんかたまにさ、 こうなんか、人の好き嫌いの話とか聞いてるとさ、全く同じ味覚じゃないんだなっていう風に思うときあるんだよね。
ほう。
なんか自分の、すごいシェアハウスとか行ったときさ、
うん、
料理して振る舞うみたいなこととかするんだけどさ、
うん、
なんか、好き嫌いの話とかいろいろ聞いてるとさ、例えばなんかこの前もなんかフルーツ食べられないみたいな人とかいて、なんか、フルーツ嫌いっていう風に言ってる味覚の人と、フルーツ好きな自分の味覚みたいなのを、って何か違うのかもしれないなっていうのをなんか思い始めて、
うん、
なんか、本当に、まあ自分で食べる分には全然適当なんだけど、で適当でこれは最高に美味しいなって思うけど、これを同じように美味しく思っていないかもしれないみたいな、
うん、
ことってあるよなって思ってました。
いや確かにまあ当たり前なんだけどそうっすよね。
そうそうそう、いや当たり前なんだけどね、
うん、
確かになんか結局自分が美味しいって思うものなんだけど、うん、まあでも料理上手な人っていうのは多分そのできるだけそのなんか最適解というか万人に美味しい共通項の一番大きい部分を取れるっていう人、
うん、
なんだろうなって思って、だからそこの味覚の良さみたいなのもあるんだろうなっていうのは思うけどね。でもなんかその料理を失敗するみたいな人の感覚があんまりわかんなくて。
うん。
自分別にめちゃくちゃうまいわけじゃないけど。
はいはいはい。
なんか味見したらそれはうまいじゃんみたいなことを。
確かに、確かになぁ。なんか、うんありますよね。そのめちゃくちゃまずい料理出されて怒るみたいな、その、 あの自炊っていうか、その、うん、なんかリアル友人であんまいないですけど、その家で出てたご飯がおいしくなくてとか、その母親があんま料理上手じゃなくてとか、
うん、
なんかねそんなに大ずれすることあるかなみたいな。
そうそうそうそう思うんだよね。うん、
うん、でもあるでしょうね。なんかその味噌汁の味に衝撃を受けるみたいな話たまに聞くじゃないですか。そのなんか家で出てきた味噌汁があまりに美味しくなくて味噌汁嫌いだったけど、本当になんかちゃんと出しとった味噌汁飲んだら美味しかったみたいな。あ、うちの母親めっちゃ下手だったんだみたいな話して、なんかたまになんかのエピソードで聞いたりするけど、あ、そういうのあるんだな、みたいな。
めちゃくちゃ不思議なんだよね。別に味見したらそんなまずくならないだろうって思っちゃうんだよね。
いや、わかりますね。確かに。うん、
そう、そのなんか基準値が違うっていうのは本当にあるのかな、
みたい
な、うん、
料理が下手っていうより味覚のがおかしいっていう話になってきますもんね。
そうそうそうそう。はい、そういう世界だなって。
あ
思うんすよね。まあそれぞれの好みがあるよなっていうのと、まああとそうだね、それが家庭環境とかに結構ルーツがあるかもしれないなっていうのは、
うん、
ね、お菓子食べる家庭なのかそうじゃないのかによってもやっぱ食習慣って変わるよなっていうのは思いますね。
はい。